日頃から災害に備えましょう。問い合わせ防災機器管理課、電話 25-3808。 どの警戒レベルが出たらどう行動すればいいの？市から警戒レベル4避難指示が発令された場合、対象地域の方は全員速やかに危険な場所から避難してください。警戒レベル、避難行動等、避難情報等の表があります。警戒レベルは1から5まであります。危険度は1から徐々に高くなり、5が一番危険度が高いです。警戒レベル、避難行動、避難情報等の順に読みます。警戒レベル1、避難行動等、災害への心構えを高めましょう。避難情報と早期注意情報、気象庁が発表。警戒レベル2、避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動を確認しましょう。洪水注意報、大雨注意報と気象庁が発表。警戒レベル3、危険な場所から高齢者等は避難。避難に時間を要する人、ご高齢の方、障害のある方、乳幼児等とその支援者は危険な場所から避難をしましょう。その他の人は避難の準備を整えましょう。高齢者等避難、市町村が発令。警戒レベル4、危険な場所から全員避難。災害が発生する危険が高まっています。速やかに危険な場所から避難先へ避難しましょう。避難指示、市町村が発令。なお、避難指示は令和3年の災対法改正以前の避難勧告のタイミングで発令されます。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、命の危険、直ちに安全確保。すでに災害が発生、切迫している状況です。命が危険ですので、直ちに身の安全を確保しましょう。緊急安全確保、市町村が発令。なお、市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。警戒レベルに応じた避難行動、情報等、政府広報オンラインホームページより抜粋。表終わり。緊急情報を知るために、萩市防災メールに登録を。携帯電話やパソコンに防災、気象、消防、地震、津波情報を24時間メールでお知らせします。登録方法は市ホームページまたは広報萩6月号に折り込みの萩市指定緊急避難場所、指定避難所一覧をご覧ください。防災メールの登録方法の QR コードがあります。命を守るために知ってほしい特別警報。気象庁が発表する特別警報は、大災害が起こる恐れがあるときに、皆さんに最大限の警戒を呼びかけるものです。特別警報が発表された場合、非常に危険な状況にありますので、直ちに避難情報に従うなど、適切な行動をとってください。特別警報のイメージ。大雨、噴火、津波のそれぞれのイメージ図が書かれています。大雨の特別警報は、数十年に一度の大雨となる恐れが大きいときに発表。雨の降水量が短時間で増加したとき、警報を発表。大雨が継続して、その後も降り続き、 降水量が警報基準をはるかに超えるような大雨の時、特別警報が発表されます。噴火の時の特別警報は、居住地域に影響が及ぶ大きな噴石や火砕流等の恐れが大きい時に発表。噴火活動が始まったら、活火山であることに留意。噴火活動が活発化したら警報を発表、入山規制等を行う。特別警報が発表され、避難等を行います。津波の特別警報は、内陸まで影響が及ぶ大津波の恐れが大きい時に発表。津波の高さが1から3メートル予想される時、警報を発表。高さ3メートルを超えると予想されるとき、特別警報が発表されます。7ページ。避難所での注意事項。濃厚接触者や発熱、咳等の症状がある場合、避難所に到着後、速やかに職員等に伝えてください。健康状態等により、濃厚接触者、発熱等の症状がある方、要配慮者や基礎疾患のある方、一般の避難者ごとに避難する部屋を分けます。感染症対策のため、身体的距離の確保、こまめな手洗い、アルコール消毒、咳エチケット、定期的な換気にご協力をお願いします。ウイルスは粘膜を通じて侵入するため、汚れた手で目、鼻、口を触らないようにご注意ください。通常の非常持ち出し品に加え、マスク、消毒液、体温計、清潔なタオルの準備をお願いします。リュックなどに入れておきましょう。新、避難所に公衆無線 LAN、Wi-Fi を整備しました。災害時に避難者の通信手段等を確保するため、新しく主要な避難所16施設に整備しました。事業費1,174,900円、うち国庫補助金783,100円、駒体育館、萩長門清掃工場、三味公民館、三味出張所、大井公民館、大井出張所、川上公民館、朝日マルチメディアセンター、朝日活性化センター、笹波支所、玉川コミュニティセンター、小川交流センター、小川支所、須佐公民館、須佐文化センター、宿見交流促進センター、宿見支所、睦弥コミュニティセンター、高又支所、睦弥農村環境改善センター、睦弥総合事務所、福エール、福江総合事務所、福江老人福祉センター、しぶき支所、三島ふれあい交流センター、三島支所。土のう置き場が変更になりました。松陰大橋高架下に土のうを備蓄していましたが、旧鎮東保育園グラウンドに変更しています。土のうを利用される場合は、防災危機管理課まで事前にご連絡ください。なお、不要となった土のうは各自で処分をお願いします。日頃から備蓄をしましょう。自宅で3日から1週間、待機ができるように食料品、飲料水を準備しましょう。参考、ローリングストック法。普段から少し多めに食材や加工品を買っておき、使ったら使った分だけ新しく買い足し、常に一定量の食料を家に備蓄しておく方法です。食料だけでなく、生活必需品等も備蓄しましょう。食品備蓄のコツを紹介。政府広報オンラインホームページの QR コードがあります。